カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日はこの生放送で夕方5時、金曜日お届けしているんですけれども、ちょうど、12月の真ん中ですよね。2017年も残りわずか。皆様こうどんな日々を送ってらっしゃるでしょうか。指折り数えてお正月を待っている方、お仕事がいっぱい溜まっててもう片付けなくっちゃっていう方もおられるかと思います。さて、今月は2017年私の選ぶ4大ニュース、そんなテーマでお届けしています。今回のコメンテーターは難民ナウ代表、そして、肩書きがいろいろ増えました、同志社大学政策学部客員准教授、それから龍谷大学、神戸神話女子大、立命館大学非常勤講師、 NPO 法人ピース事務局長でいらっしゃる相田克也さんです。相田さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。まあ、相田さんといえばという、難民ナウ代表でいらっしゃるんですが、ずいぶん肩書きが増えました。
はい、そうなんです。もともと難民ナウも2004年にスタートしたときに、はい、3分の番組だったんですけど、
そうです、
肩書きの多い
ラジオカフェでスタートした。
そうです、ラジオカフェで
2004年ですね。
ラジオカフェ2003年からスタートしましたよね。
その翌年の
2004年の2月から難民ナウスタート、
ほぼ1年後にスタートしたということですか。
は
い、
で初めは3分の番組だったんですけど、
でしたよね、天気の予報のようにと。
そうです。でそれがゲストに来ていただいて、肩書きの多い方が紹介すると、
今みたいに
そうなんです。
もう今34秒経ちました。
あ、そうなんです、はい、でそれで6分にしたっていう経緯があって、今自分の肩書きがこう増えてきてしまって、ちょっと振り返ることが多いんですけど。
あ、はい、そうなんですか、はい、今難民なので、そうすると6分の間に自分の肩書きも紹介されませんね。
はい、名前だけでやっています。
本当ですね、はい、わかりました。まあそんなことで6分番組になって、今もラジオカフェで放送が続いているということですね、
はい、
そして大学でもこの、指導される教鞭を取られるようになったというのは何を教えてらっしゃるんですか。
はい、もともとはですね、まあ、ラジオカフェで活動をさせていただいて、で、まあ、こういうコミュニティのに根ざした、まあ、ラジオの活動ということで、
はい、
そのコミュニティベースの、まあ、小さなメディアの活動というところで2011年頃から大学で、まあ、話す機会を教える機会を与えていただいたんですけど、今回その2017年の4月から先ほどご紹介いただいたその同志社の方でお話、
はい、
まあ客員の教員ということで機会を与えていただきまして、そこで初めてですね、まあ、難民のこと、もしくはこう強制的にこう住んでいたところや暮らしていたところを追われる、そういう人のことを、まあ、教えるということで、今はお話をいただいて、そういうことを教えています。
ああ、そうなんですか、はい、そうすると、准教授としてはその難民ナウから発したそのまさにその中身を、にそれで教鞭を取ってらっしゃるということですか。
そうですね、
これはご自身で今の自分っていうのをどんなふうにこう振り返るというか、結構つながっているっていうか。
そうですね、
そこから発してというか、どこから発したのか分かりませんが、
はいはい、まあ、2004年に先ほども言いましたけど難民ナウの活動を始めて、でその中でその日本で暮らしている難民の人や、うん、もしくはその国連の、まあ、難民高等弁務官事務所のスタッフの方とか、
はい、
NGO の方にお話を伺うようになって、でそういう人たちが、まあ、本当にこう、まあ、向上心があり、 でしかもこう自分たちの活動を明快にこうお話しされる、そういう姿に触れて、あ、僕ももう一度こう自分の活動を考えたいなと思って大学院に行き始めて、なので難民ナウをスタートしたことでもうちょっと勉強したいと思って大学院に行って、
はい、
でそこで大学院を出て、あの今まあ2017年になって、そういうこうそういうテーマを教えるさせていただけることになったので、あの本当に感慨深いというかですね、あの難民ナウを始めた頃はそんなことも全然夢にも思っていなかったので、
はい、
はい、
まあ、そういう国連高等難民 弁務官ですか、そういうところから正確な情報を得て、それを伝えるというところが、はい、まあ、主なるあのことだったということですよね。
そうですね、
はい、それをやっぱり、難民という立場の方々をもっと知り、研究してそれを教える立場になられたということですね。
あ、まあ、今も勉強中なんですけれど、はい、まあ、学生の人と一緒に考えるという感じで、はいはい、進めています。
あ、
はい、
そうですか、まあ、考えて何かを実行する、行動に移すというところを多分、はい、あの実際されているんだと思うんですけれども、この NPO 法人ピースというのは、これは存じ上げなかったんですが、一体これはどういう団体なんで、事務局長。
はい、これはですね、あの日本で暮らしている、まあ、ミャンマーの難民の方々が、その、まあ、自分たちが、
はい、
その、まあ、言うとその支援される側にずっといるという状況から、
はい、
その今度は日本社会にこう恩返しができるんじゃないかということで立ち上げられた、2012年に立ち上げられた NPO 法人で、本部は東京にあるんですけれど、はい、それでその、あの、まあ、自分たちが今度は日本社会に貢献すると、でそのためにその自分たちの後輩の、まあ、難民の人たちの自立を支援するということで、まあ、日本語教室を行ったりですとか、あのミャンマーの文化、まあ、ファッションなんかも非常にこうあの色彩豊かな、
そうですね、
はい、綺麗な衣装とかがあるので、はい、まあ、そういうのをチャリティーのファッションショーを通して、
はい、
日本の人と、まあ、ミャンマーの人が交流する機会を作ったりとか、まあ、そういう団体なんですね。で難民ナウの活動を通して、そこ、まあ、そういうグループのミャンマーの難民の方々と出会って、で実際そのやっぱりこう煩雑なこう事務作業とか、ちょっとメモを取るとかですね、あのそういうことがやっぱりあの、まあ、私があのお手伝いをしているという形 で、まあ、あの今はもうずっと一緒に活動させていただいているということです。
あ、そうですか、
はい、
はい、分かりました。さあ、あの先日、清水寺の森千藩貫数が、あの今年の世相を表す漢字として来た、うん、という漢字を書かれておりましたが、まあ、こう世界全体を見るとなんか本当に危ういなという、うん、まあ、そんなことを感じていらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども、さあ、今日のテーマは2017年私の選ぶ4大ニュースという、そんなことでお届けしますので、さあ曽田さんが選んだ2017年の4大ニュース、まず一つ目は何でしょうか。
はい、一つ目はシリアですね。
はい
はい、今回、まあ、4つの4大ニュースということで、話をいただいたので、一つ一つですね、自分の一番身近な今お話をした難民ナウの活動を、まあ、こうたどりながら考えていきたいと思うんですけど、一、
はい、
つ目はシリアということになります。
そうですね、はい、それをちょっとどういう
理由
かというところをお話
し
いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。もともと、まあ、難民ナウはですね、その難民問題を天気予報のように身近なものとして、まあ、こう地域社会の人に、まあ、伝えると、でそのことでその関心を持った人がアクションを起こしてくださったらいいなという、まあ、思いを込めてラジオ番組を始めたんですけれど、実は日本で東日本大震災が、まあ、起こった時に、ちょうどその2011年にですね、そのシリア、まあ、中東のシリアで、その、まあ、初めこう政権側とその政権にまあ反対する側が衝突をして、
アサド政権側と、
ね、
はい、政府側と、
はい、反政府側ですね、でそこにまあ周辺国やもしくはまあアメリカとかソ連とか、そういうまあ大きな国 もう巻き込んで、まあ、本当にこう戦争状態になったと。で、まあ、日本はこう2011年ですね、はい、で東日本大震災があったので、その ちょうど同じぐらいの時期なんですね。3月ぐらい、2011年の3月ぐらいにこうデモが、あの衝突がこう激しくなっていったということなので、
アラブの春などよりは後になります。
そうです、そうです、
はい、それは2011年の3月頃
なんです、はい、でそこから急速に、まあ、張って、まあ、こう状況が悪くなっていくわけですけれど、
大きくなったということですね、はい、衝突が。
そうですね、はい、でも日本の人からするとやっぱり中東って遠いですし、でしかもやっぱりその東日本大震災、自分たちの目の前でもう今まで経験したことのないようなものすごく大きな事件が起こっ、まあ、あの事件が起こったので、はい、そのなかなかシリアに目を向ける機会って、まあ、僕も含めてあんまりこうなかな余裕がなかったのかなっていうふうに思うところがあるんですよね。
そうですね、あの余裕が、うん、心の余裕がなかった可能性がありますね、
はい、でそれが、まあ、あの僕もその難民ナウとしてこう活動していて、だんだんその2015年ぐらいになってですね、
はい、
やっぱり今シリアが本当にもうこう取り返しのつかないような状況になっていると、今からちょうど2年前ぐらいですけれど、でその時に日本でそのシリアのことに関わっている人たちとこう出会う機会がありまして、でその方々がそのシリアって本当にこう素晴らしいとこだったと、まあ、文化も豊かだし人も親切だし、まあ、本当にこう美しいところで料理も美味しいしというふうな話をされて、そういうところが今こう戦争状態で破壊され尽くして、人ももう本当にこう2人に1人以上ですねの人が住んでたところを追われてという状況が本当にこう苦しいというお話を伺って、でじゃあシリアのことを何かこうできないかということで、まあ、僕たちもこう全国の大学生の人たちとそのシリアのことに関して勉強会を持って、それ以降こうずっと、まあ、シリアのことに関わっているんですけれど、難民ナウではですね、そうしたこうシリアの問題に関してやっぱりこう言っても遠いので、あのニュースもだんだんこう減ってきたり、あの私たちからはやっぱり遠くなっていくので、それ
そうですね、日本の国内状況とあのやっぱりそれが影響されて、はい、そういうニュースが多くなるかどうかっていうのは その国内状況にもよりますよね。
でまさに先ほど言ってくださったその今年の言葉が北であるようにですね、
はい、
私たちにとってはやっぱりそのシリアの問題よりも、まあ、あの一つのこう北という言葉で言うと北朝鮮の問題がですね、やっぱり自分たちにとってはより身近なことであるし、そういう意味ではこうシリアの情報はそのどんどん減ってきていると。でそうした中でやっぱりこうシリアに思いを馳せ続ける、関わり続けるっていうことが大事じゃないかなというふうに思っていて、その難民ナウではあのシリアのことを支援する、まあ、NGO のサダーカという、そのアラビア語で友達という意味の、まあ、団体があって、
はい、
そこはあのシリアの南側にあるヨルダンを拠点にして、あのそのシリアから逃れてきて難民キャンプにあの暮らしている方って、まあ、ごく一部なんですね。実際には多くの人がこう都市部に普通にこうアパートであるとか、その知り合いの家とかにこう居候したりとかっていう形で暮らしているんですけれど、そういう方々のまあ生活が非常に厳しいので、その人たちに家庭訪問をして、でニーズを聞いて、あの小さな規模でそうい こう活動されている団体があるんですけれど、
ヨルダンに
そうですね、そうですね。で、日本でも活動されていて、
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、あの本部は日本なんですけど、本部は日本とでヨルダンでも活動しているという団体なんですけど、
それ中心は、
はい、
あの
日本の方、
あ、日本の方ですか。
はい、そうです。あの元々あの青年海外協力隊で、あの田村正文さんという方なんですけど、はいはいはい、まあその方がこう非常に何て言うんですかね、いろんな人を巻き込みながら、あのシリアに対して、まあ、できることを考えていこうとか、もしくはそのシリアの難民の人たちにサポートも大事なんだけど、そもそもこうシリアの戦争が終わらないと、あのその難民のことだけではやっぱり対処療法になるんじゃないかということで、和平に向けて何か日本にできることがあるんじゃないかということを、まあ、模索し続けておられる方なんですね。でその田村さんに2015年に出会いまして、それからあのずっと、まあ、月1回の割合で田村さんにこうインタビューをするっていうのを続けてるんです。
はい、難民ナウという
ナミナウとして
です、ね、ラジオカフェの番組で、
はい、はい、そうです。で今年もずっと、まあ、あの田村さんにお話を聞き続けてきてですね、でやっぱりこう シリアというと僕たちからすると遠いので、あのものすごく遠くに、あの遠くにあることなので、そこでどんな人が暮らしているかとかってすごく見えにくいと思うんですけど、最近一番最近に聞いた話では、そのまあもう内戦が一旦こう一段落したというふうに言う人もいれば、
はい、
いやまだまだその今はあのその解決はしてないんだっていう方もいればですね、あのもういろんな意見があると。で田村さんが言うには、全員にとってその受け入れられるような答えが出るっていうのはもう難しいんじゃないかっていうふうにおっしゃって、だからこそこう細かくいろんな人に目を向けていくことが大事じゃないかっていうふうにおっしゃって、いろんな人に目を向けていこうとすると、大きなメディアが一回だけ捉えて大きなニュースとして流すだけではなくて、こういう小さなメディアで何回も何回もお話を伺っていく、それもこう続けていくっていうことが大事じゃないかなというふうに思っていて、僕の中ではこうシリアのこうそうした大きなニュースを小さな視点で、まあ地域の人と一緒に、もしくは大学生やまあ高校生と一緒にですね、考えていきたいなというふうに思っていて、
はい、
まあ、あの僕の中でですね、今年一番大きなテーマとして、まあその4つのうちの1つとしてですね、
はい、
まあ、シリアというものを考えているということになります。
あー、そうですか。はい、あの IS の大きな拠点がこう陥落、うん、はい、というふうなことが伝えられて、あの何かがある意味解決したような伝わり方もしているんですけれども、実際そのあの難民とならずにそのヨルダンやトルコに避難せずに、やはり シリアに住み続けている方がたくさんおられますよね。
そうですね。
半数の方が、今のお話ですと半数、およそ半数の方が、
そうですね、
今もその瓦礫の中であるかもしれないし、
はい、
物資が十分行き届かないという状況もあるかもしれませんが、うん、そういう中でやあの暮らし続けている方もたくさんおられるということですね。
そうですね。
あのこのちょっとその一つ目の、
はい、
ニュースで、あの随分、長くはなるかもしれませんが、
はい、
このシリアのこういう2017年の11月20日の、あの朝日新聞の記事なんですけれども、はい、あのアレッポで、あのアレッポ大学で日本語を学んでいる学生が、20人もたくさんおられて、
はい、
現在60人が、うん、あの日本語を学んでいると、
うん、
で以前はもっともっとたくさん の方が日本語を学んでいて、それで企業もあのシリアにたくさんいたんですよね、
はい、
進出されていたんですよね、
そうですね。
そういうことで日本語を学んでいる学生もたくさんおられて、
はい、
というところをこの記事拝見して、
はい、
でもっとこ あの日本の国も国として、
はい、
私たちをこの勉強を受け入れてほしいと、
はい、
あのいろんな立場の方が、学んでらっしゃるんで、
はい、
日本でぜひ学びたいという、そういうこれは記事なんですけども、はい、あのやっぱりこうやっていろんな立場の人が今生活しているんだということを私たちは知らなければなりませんよね。
そうですね。
そしてよくあの曽田さんがおっしゃる思いを馳せるという、うん、やっぱりその人の立場になって考えるということが大事かもしれませんね。
そうですね。
はい。さあ、じゃあ2つ目は何でしょうか。
はい。2つ目はですね、ロヒンギャの問題を挙げたいと思っています。
はい。ミャンマー。
そうですね。
ですね。
そうですね。
はい。
これはですね、まあ、今年の8月の下旬に、
はい、
まあ、大規模な、まあ、暴力行為が発生して、実はものすごく特徴的な難民問題ということで、
はい、
まあ、考えられているんですけど、何かというと、わずか3ヶ月の間に60万人の人がそのミャンマーからバングラディッシュ、隣国のバングラディッシュに、まあ、難民として逃れたと。その一気に爆発的に難民が発生した事例ということで、非常に特徴的なケースとして、まあ、言われているんですね。
何かきっかけがあったんですか？
まあ、そうですね。もともとそのミャンマーに暮らしているそのロヒンギャと言われるですね、
ムスリムイスラム教、
そうですね、はい、の人たちはその、まあ、ラカイン州というあの州があって、
はい、
それはミャンマーの中の州なんですけれど、そこでですね、まあ、ミャンマーってこうラカイン州はまあ仏教徒の方が多くて、で、まあ、その仏教徒の方から言うと その、まあ、自分たちのもともとのその地域の、まあ、ルールとかをこうないがしろにするというかですね、あまりその、まあ、あのルールを守らない人たちというふうな形でその、まあ、こうなんとなくこう、まああの、まあ、対立関係があったと。
かなり前から住んでらっしゃった。
そうですね、
まあ、そういう対立しながらも、
そうですね、
長年住んでらっしゃった。
そうですね、はい、でそれがあの、まあテロリストがその中にいるんだということになって、で、まあ、ミャンマー軍がそこを、まあ、攻撃すると。でそのことによって、まあ、あのロヒンギャの方が一気に、まあ、バングラディッシュに逃れたということになって、で、まあ、そこで僕が本当にこう驚いたのは、
はい、
あのそうした状況を伝える国連の、まあ、難民高等弁務官事務所の広報官の方々がその自分たちが今まで働いてきてこれほどそのひどい状況というのをもう見たことがないと。でもうベトナム戦争の時のボートピープルのような状況が今目の前に展開されているように思うけれども、そのボートピープルが発生した頃から考えるともう今40年とかもう50年近く経とうとしている中で、どうして人類はこう今もこうしたことを繰り返すんだろうみたいなことを発言されているのをまあ目にして、まあ、非常にこう個人的に、まあ、衝撃を受けたというかですね。で、あのミャンマーの中のそのロヒンギャの問題に関しては、実はそのいやあの人たちは民族ではないので、あの不法移民なんだというような意見も非常にこう強くあって、僕としてはその普段先ほどご紹介していただいたピースという団体もですね、そのミャンマーの少数民族としてその日本に難民として逃れてこられた方なんですけれども、そうした方々の中にもいろんな意見があるし、そのそこの問題にはまた改めてあの考え直し考えていきたいな、またこう勉強していきたいなというふうに思っているんですけど、やっぱりその60万人の人が本当に今、まあ、水もなく食べ物もなくで清潔なトイレもなくで、コレラが今発生し始めているっていうのが12月の12日ですね、3日ほど前にあの、まあ、UNHCR があの発信していて、でそうした、まあ、状況を考えると、その60万人の人がもう生きるか死ぬかの、まあ、瀬戸際に、まあ、ボーダーラインにいるっていうところで、この問題に、まあ、こう目を向ける必要があるんじゃないかなというふうに考えているということなんですね。
で、そうですか、
はい、あのこれを2つ目に、まあ、大きなニュースとして挙げたいと思っています。
先日確かローマ法王がアウン・サン・スー・チーさんに会われましたよね。
はい、そうですね。
そして何かそういう問題に関して意見をおっしゃったような記憶があるんですが、
そうですね、まあ、あのもちろんそのロマ法だけではなくて、その国際社会もですね、はい、やっぱりこの問題は解決すべき、まあ、迅速に解決しないといけないんだということで、11月にですね、バングラデシュとミャンマーの間であの協定が、まあ、結ばれて、
はい、
あのあまあ、合意文書にですねサインがされて、ロヒンギャの人たちがミャンマーに戻る、帰還するという、うん、あのサイン、まあ、そういう合意がなされたと、はい、なのでこれからどういうふうに動いていくかっていうのは、
はい、
あのまあ、どうなるかちょっとわからないんですけど、一応そういうミャンマーに戻るということにサインはされたんですけれども、ただあの60万人の人があのじゃあその国と国がサインしたのでスッと戻れるかというと、なかなかそういうことにはならないと思うので、あのこれからもですね、で気をつけないといけないと思うのは、じゃあバングラディッシュとミャンマーがその60万人発生したロヒンギャの人たちが戻ることに合意したって聞くと、そのなんとなく自分の中で、いや自分たちの中でそのあ解決したのかなっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけど、帰るまでにはですね、ものすごくいろんなこうクリアしないといけない。じゃあちゃんと無事に帰れるのかとか、帰った後安全な暮らしが待っているのかとか、そういうことも考えないといけないので、これからもやっぱり関心を持ち続けていかないといけないなというふうに思っています。
そうですか、まあ国際社会ではあのアウン・サン・スー・チーさんがという、うん、そういうふうな、ことをするのかと、そういう考え方なのかというところが非常にあのショックでもあり、
うん、
残念なことですよね。
うん、
これからもやはり私たちはそれをあのちゃんと 何かを見届ける見守るそういうことをしなければならないということですね。
そうですね。で一つだけ、はい、アンサンスーチーさんがっていうところでものすごく大きな失望がやっぱり広がっているっていうのはあると思うんです。ノーベル賞を剥奪すべきだとかですね、
はい、
でもその一人の人に単純化してその責任を負わして、そこで解決っていうのではなくて、何が背景にあるのかっていうことをこう丁寧に見ていく必要がやっぱりあるんだろうなというふうに考えています
。そういうことではないということですね。
そういうことでだけではないということですね。
わかりました、はい、そういうこともまあ中には問題としてあるけれども、ね、ということです ね、はい、残り5分となりましたが、はい、さあ3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目はあの日本なんですけど、日本で、
まあ、これ長くなりそうです。
あでもあのものすごくあの短くいくと、あの偽装難民がものすごく増えているというふうに言われているという問題です。はい、
それは例えばどういうことでしょうか。
は
い、
例えばその、まあ、去年ですね、はい、1万人を超える人たちが難民申請したんですけれど、実際に難民として認定されたのは28人で、まあ、1万人の人が申請して実際には28人だということで、
はい、
その国はそのいや実際には難民じゃない、もう日本で働くのが目的で来ている人たちがものすごく多いと。でその人たち、その難民じゃないのに難民だというふうに申請をすると6ヶ月後に働けるっていう制度が今日本にあるので、その制度を悪用してもしくは間違って使ってるその本来日本で働きたい人たちがものすごく多いっていうのがあの、まあ、一部の人から問題視され、そしてまあ政府もですね、そういう人たちを取り締まるべきだというふうに考えている、まあ検討しているということなんですけど、このことは時間もないのであの簡単に言うとですね、
はい、
あのそういう働きたい人たちがいるという現実と、で働き手がいなくてもうどんどん倒産していってる会社なんかもあって、
中小の、
ね、そうですね、はい、もう人がもう本当に必要だと、喉から手が出るほど欲しい人が欲しいというふうな企業もあると。でそういうふうに考えると、本来そういう人たちを経済的な移民としてどういうふうに受け入れるのかということを議論すべきだというふうに思うんですけど、そういう人たちがその難民認定の申請というその制度を利用して日本に来ざるを得ないそのことになっていると。でそうした中で本当に難民として保護されるべき人がこうなんとなくこう見逃されてしまって、その偽装難民偽装難民ということばっかりがフォーカスされてしまうというのは大きな問題だなというふうに考えています。
なるほど、これはまだまだ、
はい、
議論する余地がありそうです。はいはい、じゃあ、最後の、4つ目 の、 あの気になったことは何でしょうか。
はい、これはですね、あの難民ナウの活動で、
はい、
高校生が最近難民ナウ の、 とあのスタジオに来てくれて、
はい、
でそこでインタビューをする機会が結構増えてきているんです。
で
先日もあの和歌山の紀の国国際高等専修学校の皆さんがあの難民ナウに来てくださって、でスタジオで皆さんにお話を伺ったんですけど、じゃあその皆さんが、まあ、難民ナウに出たことでよりその自分たちも難民について考える機会が増えたということで、あのみんながこう一言ずつ書いたメッセージを寄せ書きで送ってくださったんですね。
はい、
でそれを見てですね、あの先ほど、まあ、3ついろんなことを話してきましたけど、最後にこう大きな希望を感じて、やっぱりこの4大ニュースの中の最後はですね、希望を感じる若い人たちの動きというものを挙げたいなというふうに思って紹介させていただきました。
あ、そうですか。あの曽田さんはその大学で教えられたり、そうやって高校生に何かを伝えるというね、そういう機会たくさんお持ちなんですけれども、やっぱりそういう高校生であっても中学生であっても、そのそういう方に話を聞くと、あのすごく学ぶっていうか、そこからこう将来何かの行動を起こしたりということはありますよね。
そうですね、
はい、もう曽田さんいいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、2018年が2017年より良い年に、ね、少しでもなればいいなと思います。はい、ありがとうございました。この番組はストロベリーセブン近藤伝業者豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。